IT 情報アップデート。講師は有限会社マルシンテックの青山兼治さんです。
皆さんこんにちは、マルシンテックの青山です。この番組は2023年6月第1週第2週の番組です。6月に入ってですね、すでに南西諸島奄美、沖縄奄美ですね、では梅雨入りしてという状況だと思いますけども、だんだん、西の方から南の方から梅雨入りじゃなくかと思います。6月はですね、湿っぽくて、本当にいい時期ですけども、健康を損ねないように皆さんお気をつけください。それに対してですね、中日ドラゴンズは、おそらくこの放送がされる頃もですね、6位をですね死守してですね、がっちり6位固めてると思います。今年はやっぱり6位のまま行くんじゃないかなと思ってるんですけどね。別名最下位とも言いますけども、こんなもんだろうと思ってます。さて今回はですね、エクストラから出た新しい、携帯 OCR 機能付きの携帯端末プレイヤーというか、多機能なプレイヤーですね、センスプレイヤー、これが5月に発売されましたので、今手元に来てますので、これについてちょっとお話したいと思います。でこのセンスプレイヤーは非常に多機能ですので、今回も含めてですね、複数回に分けて、説明できればというふうに思ってます。でこのセンスプレイヤーなんですけども、名前がですね、毎回変わってます。要するにですね、初代モデルはブックセンスという、韓国のヒムズが作ってた、デイジー の録音再生を中心としたプレイヤーで、その後は、ブレイズ ET、派生モデルとしてブレイズ EZ っていうのもありましたけど、基本的にはブレイズ ET ですね。これが2023年3月ぐらいまで販売されたと思いますけども、3月もっともうちょっと前に終了しましたかね。それに代わって今回また新しくセンスプレイヤーという機種に変わったということです。でちょっと、ここに手元にその歴代の3つがありますので、ちょっと形大きさを教えお知らせしますね。今回のセンスプレイヤーは、イメージとしてはスマートフォンに近くなったという感じです。もちろんタッチ操作じゃありませんので、ボタン類はついてますので、スマートフォンそのものじゃないですけど、大きさですね、大きさとかですね、側面なんかもですね、角張ってなくてですね、ちょっと丸いフォルムになってますので、なんとなくスマートフォンで、大きさもですね、ちょうど iPhone のですね、SE2 を私持ってますけど、それと比べてですね、ほぼ同じくらい、ほとんど変わりのない大きさ。お持ちの方はですね、iPhone の SE をちょっとイメージしていただくといいと思います。SE の第3世代でも基本的に大きさは同じですから、そのあたりをイメージしてください。で、ブレイズ ET と比べるとですね、薄くなってます。ただですね、幅はちょっと若干広がってるって感じですかね、ブレイズ ET に比べて。で長さも少し長くなってます。でそれに対して初代のブックセンスですね、これはもう幅がもっと狭くて厚みは大きい、厚いってことですね。だから初代からずっとですね、ブレイズ ET に対してもブックセンスから見ればですね、薄くなってますので、モデルを減ることにですね、幅が広がってだんだん薄くなってきたという感じですね。でブレイズ ET についてはですね、まだですね、角が角張ってるっていう感じですね。簡単に言うとかまぼこの板、そういう感じでしたけども、今回のセンスプレイヤーはちょっと角が丸みを帯びてますので、持った感じはやっぱりちょっともっと薄い感じがしますよね。そんなようなスタイルになってます。ではですね、エクストラの方のホームページ、ちょっとそれを読ませてみますね。
2023年5月19日発売、携帯型 OCR マルチプレイヤーセンスプレイヤー、 画像、画像、画像、画像。センスプレイヤーの特徴、デイジー図書の再生点、デイジーオンラインを使ったデイジー図書の検索とダウンロード点、OCR 機能を使用した活字文書の読み上げ点、スマートフォンやタブレットの Bluetooth キーボードとして使用するスマートコネクト機能点、音楽データの再生点、録音点、ポッドキャスト点、FM ラジオ点、カラーリーダーなど多彩な機能を備えた携帯型 OCR マルチプレイヤーです。丸、視覚障害者の快適な日常生活をサポートします。丸、米印 OCR 機能は文書のレイアウトや状態、撮影時の環境によって内容を正確に読み上げできない場合があります。米印デイジーオンライン、ポッドキャスト、ウェブラジオ等を使用するには無線ネットワーク接続が必要です。付属の OCR スタンドを使用することで A4 サイズの書類を簡単に読み上げることが可能です。画像、印刷された活字文書を正確に読み取るための OCR スタンド付き、センスプレイヤーの機能一覧、パス。
じゃあここで一旦止めますね。ブレイズ ET からの変化っていうのはですね、基本的にまあそのブレイズ ET の機能を踏襲してるんですが、今回まあ加わったもので注目されるのはですね、スマートフォンの外付けのキーボードとして利用できますよという機能がついたということですね。まあそんなような機能はちょっと魅力的じゃないかと思うんですけども、まあ今またここから一つずつ説明していきますね。
黒四角、ファイル管理、データの削除やコピーを行う管理機能。
ファイル管理、まあこんなのが前からあった機能ですね。
黒四角、デイジープレイヤー。
デイジープレイヤーで、このデイジープレイヤーもですね、ちょっと私が簡単に触った感じではですね、ブレイズ ET までは確かデイジー図書として再生するためには決まった名前のフォルダの中にデータが入ってなかったらダメだったと思うんですけども、どうも今回のモデルからはですね、所定のファイル形式であれば、決まったフォルダじゃなくてもですね、デイジー図書として再生できるような、感じですね。
黒四角、デイジーオンライン、米印。
このデイジーオンラインはサピエ図書館、これもブレイズ ET からの機能ですね。
黒四角、 OCR、 活字文書の読み取りと読み上げ、パナソニック社製の高精度 OCR エンジンを搭載。
はい、これについてはですね、付属の、鉄板で出てきたスタンドですね、これに乗せてやると、比較的いいんですけど、手持ちでですね本体を持ってっていうのはなかなか難しいんじゃないかなと思います。それからオフラインの OCR ですので、 Wi-Fi に接続してもですね、快速4メールや快速4名のようにですね、クラウド認識はしませんので、読み上げ精度としては当たり前のということですね。
黒四角、メディアプレイヤー。
メディアプレイヤー、音楽ファイルですね。これはプレックストークなんかと違うのはですね、ちょっと気がついたところでは FLAC という企画のファイルですね、この番組でも説明したことありますけど、高音質で圧縮もする形式、これについて対応してましたけども、プレックストークの方はですね、確か、オプションの、例えば PTR3 でオプションの、機能追加オプションを入れたとしてもですね、 FLAC は確か再生できなかったと思います。この辺がセンスプレイヤーの方がちょっと優れた点ですかね。
黒四角、文書リーダー。
文書リーダー、
黒四角、 FM ラジオ。
文書リーダーはドキュメント類とかですね、 PDF も読めると思いますね。
黒四角、 FM ラジオ。
FM ラジオはですね、これは、結局 Wi-Fi で接続してラジコというのではなくてですね、本体そのものに FM のチューナーが内蔵されてますので、アンテナはヘッドホンになるはずですけども、ヘッドホン のワイヤーを利用して受信するということですね。
黒四角、ウェブラジオ、米印。
これがウェブラジオ。
黒四角、ポッドキャスト、米印。
この辺もブレイズ ET の機能を継承してますね。この辺も随時、説明をしていきたいと思います。
黒四角、録音。
録音。
黒四角、カラーリーダー。
カラーリーダー。
黒四角、メモ。黒四角、電卓。黒四角、アラーム。黒四角、ストップウォッチ。黒四角、カウントダウン。黒四角、スリープタイマー。センスプレイヤーの製品仕様、
以上なんですけども、基本的にはブレイズ ET の機能を踏襲していると。でさっき言ったその、外付けのキーボードですね、その機能が新たに加わっているというふうに考えていただいていいと思います。
給料、2列の表、サイズ
で、 あとですね、これまでのですね、ブレイズ ET は、まあ、その前のブックセンスもそうですけども、まあ、外部メニューにですね SD カードを利用してました。ところがこの、ブレイズセンスプレイヤーからはですねマイクロ SD カードになります。まあ、落とさないように注意しましょう。分かんなくなっちゃいますからね、小さくて。まあ、そこはメディアとしては違うところだということですかね。あと価格はですね、99,800円非課税です。で、これについてはブレイズ ET の最終価格と変わりはないと思います。まあ、ブックセンス時代から見ればですね、値段は上がってますね。で、まあ、ここの価格に触れたついでにですね、これ日常生活用具で申請する場合には何なのか、どうなるのかということですね。で、まあ、基本的には視覚障害者用ポータブルレコーダーで申請することは可能だと思います。デイジー図書の再生機能があるわけですから、ただしですね、金額的に 99,800円ですので、多くの自治体が限度額が85,000円だと思います。まあ、中には89,800円になってたりするところもありますけども、まあ、85,000円だと思います。そうすると差額が出てしまいますね。まあ、そういう問題で、ただし多機能であることがゆえにですね、他の品目でも、まあ、認められることもあるんじゃないかと思います。例えばですね、まあ音声読書機として使えるわけですから OCR の機能がありますので、まあ、拡大読書局で、まあ、そういう音声読書機を給付しているところであれば、まあ、それも可能じゃないかと。ただ金額的には、限度額の半分ぐらいになってしまいますので、その枠を利用して申請するのがいいのかどうかはちょっと、まあ、別問題ですけどもね。あと、まあ、情報通信支援用具ですね、パソコンのソフト等、これでですね、やっぱり、まあ、給付できるという自治体もあるんじゃないかと思います。それから中にはですね、拡大解釈中の拡大解釈ですけども、本来はですね SP コード、スピーチ用やテルミーですねの読み上げが機能がないと、これは本来は対象にならないはずですけど、ひょっとすると、まあ、そういった枠を使って拡大解釈でなんていうところもあるかも分かりませんし、とにかく多機能が家にですね、何で申請できるかっていうのはちょっと、まあこれですよということはないということですね。まあそういうことが言えるんじゃないかと、思います。で、このセンスプレイヤーなんですけども、今実際にちょっと電源を入れてみますね。今これスリープモードから、
ファイル管理、
入れた音です。起動した音です。で、電源を完全に切るとですね、非常に時間がかかります、長く。で、これ、まあ、ブレイズ ET と同じようにですね、まあ、正面というか上の面というか平面ですね、平らな面にですね、たくさんのボタンがついてます。一番上にですね4つ横並び、それから中央あたりにですね、真ん中の OK キーと上下左右、さらにそれぞれの四隅にですね1つずつボタンがある。で、その下にはですね、まあ、よくあるですね、点キー、まあ、電話と同じ配列ですね。で、このボタンもですね、例えば初代のブックセンスはですね、ボタン出っ張ってるボタンと引っ込んでるボタンと組み合わせてなんていうふうにしてあったんですけども、まあ、デザイン的にはどうか分かりませんけど、触ってはですねちょっと分かりにくいボタンだった印象ですね。まあ、ブレイズ ET になってですね、まあ、そういったボタン採用されてませんから良くなったというふうに言えますけども、さらにですね、このセンスプレイヤーのボタンは、割にはっきりしたボタン、点キーのボタンなんかは 丸みがあって出っ張っていて、5のボタンには当然、まあ、突起の点がついている。したがって、プレックストックのポケットやリンクポケットと同じような感じで、ボタンがついています。だから、まあ、ボタンの操作についてはですね良くなったんじゃないかなと思います。で、これまでだとですね、この面にですねボタンがついて操作面に、 まあ、ザラザラとしたところがあって、そこが内蔵のスピーカーっていう感じでしたけども、そういった感じではないです。でさらにでスピーカーはですね、実は、ステレオになっています。まあ、上と下ですねについてますので、まあ、ステレオで聞く場合には横にして聞くっていうことになると思いますけど、まあ、ステレオ再生にも対応してるという感じです。ちょっとスマートフォンみたいですよね。それから左右にですね、側面にですねボタンがあります。右の側面にはですね、上の方に電源ボタンで、その下にあのキーロックのスイッチで、左にはですね、録音ボタンや、それから、まあ、音量なんかを切り替える、何を、その下にですねプラスマイナスのボタンがありますので、何を切り替えるかというのを選択するボタンで、その下にプラスマイナス、例えばですね、プラスのボタンを押しながらずっと長押しするとですね、
午前11、17、04
時間を言ってくれたり、それからマイナスのボタンを長押しすると
87% 充電、バッテリー使用中、
バッテリー の, あの充電状況を知ることができたりとか、まあ、そういうことができるというボタンですね。で付属品ですけども、さっきあの OCR のためのスタンドがついていると言いましたけども、そのスタンド以外に何があるか、USB の AC アダプター、 5V 2アンペアのものですね。それから USB ケーブル、充電用ので、この機種からはですね、Type C という規格ですね。 iPhone なんか使っている方は iPhone のライトニングコネクタご存知だと思いますけど、 Type C はですね、ライトニングよりは少し触ってみると厚みがあります。でライトニングと同じように、裏表どちらでもさせます。まあ、今後ですね、まあ、EU のちょっと法律、まあ、法令なんかの関係で、iPhone なんかも Type-C を採用していくんじゃないかと言われていますし、 Type-C の方がですね、まあ、標準ということになっていくと思いますけども、まあ、Type-C を採用したケーブルがついています。で USB の AC アダプターにはですね、コンセントを取り替えることによってですね、海外のコンセントにも対応できるような、アダプターも同梱されてますね。あとヘッドホン、まあ、それが、まあ同梱品ということですね。あ、ちょっと後先になってしまいましたね。あと同梱品にはですね、ストラップもあるんですけど、ストラップはもうすでについた状態で、取り付けた状態、上の方についてます。出荷されてると思います。で今度本体の下の面ですね、今右側に、そのタイプ C の充電用のコネクタ、充電および、まあ、OTG に対応していると思いますので、パソコンとの接続なんかにも使えるはずですね。左の方に、まあ、3.5mm のステレオの、ヘッドホン端子があるということです。背面はですね、カメラがあるだけで、あとは何もないです。あとは充電池のカバーですね、という形、まあ、比較的、まあ、当たり前のというか、あ、失礼、それから左の側面、一番下にですねあれがありました、マイクロ SD カードのスロットがついているということになります。で、とりあえずですね、まだ私も、あまり使ってはないんです。先ほどですね、まあ、とりあえずスタンドが前のブレイズ ET と違うのかどうかということでスタンドを組み立てていました。それからブレイズ ET の方のスタンドも組み立てていました。まあ、この付属スタンドは組み立て式ですね、3枚のパーツに分かれます。でそれを、まあ、ネジで止める形になりますね。で止めてやると、まあ、原型を見取るのにちょうどいいスタンドになるということですね。で比べてみたらですね、ブレイズ ET 用とこのセンスプレイヤーは違ってます。大きさが違うということで、共用は基本的にできないということですね。まあ、できなくないか分かんないけど、してもあの、現行の位置にぴったりきませんので、まあ、基本的にはそれぞれ専用だということですね。それから色もですね、配色も違ってるということです。ブレイズ ET の方はなんか白っぽく、まあ、ベージュなんですかね、白っぽい色、それからそれに対して、センスプレイヤーは黒だと思います、おそらく。まあ、その色の違い、それから本体はですね、やはりセンスプレイヤーは、まあ、黒だと思うんですけども、まあ、黒っぽい色ですね。 これ一色ということです。でとりあえずですね OCR だけ実行してみましたので、まずこのセンスプレイヤーでですね、まあ原稿読み取ったところをですね、ちょっとお聞きください。
ファイル管理デイジープレイヤーデイジーオンライン OCR OCR 写真を撮影ボタン OCR 認識中読み込み中、営業内容、当社では、ドア、画面読み上げをはじめ、視覚障害者用ソフトウェア、中、補助用具の販売、説明を行っております。取扱商品、ソフトウェア、読みともテントも、株式会社アイフレンズ、快速4メール、株式会社アメディア、ジョーズゾーンテクス TEX、PC タ、TRA、有限会社エクストラ、KE、マイワードほか、株式会社ゴーチシステム開発、ブレールスターほか、ニューブレールシステム株式会社、ソフトウェアにつきましては、バージョンアップもお取り扱いしております。展示機器、ブレールセンスシリーズほか、ブレールメモスマートウェア紙、音声読書機、エンジェルビジ、快速読むべえ、ビジー機器、3、4、う。写真を撮影。ボタン。
次にですね、ブレイズ ET で、やっぱり同じ原稿を読み取っていますのでちょっとそれもお聞きください。
OCR 認識OCR 認識完了 G で社展示機器、ブレールセンスシリーズほか、エクストラ、ブレールメモスマートウェアシリーズほか、ケジーエス、音声読書機、ク、ス、ト、マ、ツ、イ、プ、ル、リ、ダーほか、システムギアビジョンアメディア、ブリックストークシリーズ、シナノ剣士、その他、タッチボイスカラリーヌほか、システムギアビジョン、音声体温計、オムロンヘルスケア、音声体組成系、タニタ。音声血圧系、A&D。上記以外の商品につきましては、当社までお問い合わせください。デモンストレーション。主要な商品につきましては、気軽にご連絡ください。なお、いいたし。
まあ、こんなような感じなんですけど、まあ、厳密にですね、こう、原稿を置く位置とかですね、なんかもまあしっかり合わせてとか、いうことではないです。とりあえずまあ撮ってみたということですので、まあどっちがいいかという問題ではありません。まあ大体似たようなものだと思います。同じパナソニック製のあの認識エンジンを使ってますし、まあ状況により、差で出るかも分かりませんけども、まあ大きな差ではないということですね。まあいずれにしてもですね、Wi-Fi の機能や何かで外と接続することはできるんですが。さっき言ったようにですね、クラウド認識の機能は持っていませんので、快速読メールや快速読んべ、でご紹介したクラウド認識機能ですね、あれではありませんので、認識にはやっぱり限界があると思います。で元来はこの、クラスのものをですね、まあ、墨字の文書に読み上げに使うのが主目的だということになるとですね、ちょっと使い方としてはですね、向いてないんじゃないかなと思います。やはりこれはいろんな機能があるということで、まあそのいろんな機能の中のですね、いくつかをですねやっぱり利用したいなということで、 OCR もですね、まあ本体は小さいですので手で持って歩けると、それからまあスタンドを持っていくっていうのは大変だと思いますけども、まあなんとかこう手持ちでですね操作できるようにちょっといろいろ、まあ、練習してみてですね、やればまあ外でも、ただし、結果としてはまあこんなもんだよということで、それでも助かるんだというふうに考えられればですね、非常にいいんじゃないかと。 それプラス、デイリー図書の再生やサピエ図書館へのアクセス、そういったものもあるし、ちょっと iPhone の外付きキーボードとして使った時にですね、どの程度使えるかっていうのはまだこれから私も使うとこですので分かりませんが、まあ、そういったことにも使えるっていうこと、まあ、複数の機能を使うということで、利用すればですね、非常にいい端末じゃないかと思います。でまあ、ちょっと大雑把にメニューを見たところではですね、さっきのその外付けのキーボードなんですけども、この機能としてはですね、
スマートコネクト、
このスマートコネクトという機能なんですけども、これもですね、
ラインモードに切り替え、センセプレイヤー OCR769、
これもですね、どうも iOS アップルの端末とつなぐか、おそらくあとは Android だと思うんですけども、まあ、そういったものとつなぐっていうように、オプション設定で、選択する項目がありましたので、まあ、そういう意味ではですね、まあ、ある程度使えるんじゃないかなと期待しているところなんですけども、その辺もですね、まあ、次回以降ですね、まあ、ご紹介できればと思っています。あとですね、この本体もどうも内部的には Android ベースですね、で動いているようですね。でちょっとですね、起動時間が長かったりとかですね、完全に電源を切ると、それから何度もちょっと、まあ、起動 の音楽が鳴ったりとかいうことがありましたけど、ちょっと起動時間が長いのが気になるかなっていう感じですね。電源切るときはですね、電源ボタンを長押しするとですね、
電源をオフにしますか、はい、コンボボックス
で、これでコンプボックスをですね、まあ、カーソルキーのようなキーで選ぶと、
いいえ
とか、
コンボボックス、
選んでですね、
はい、コンボボックス、
はい、で例えば真ん中の OK ボタンを押すと
電源オフ、
電源切れると。でこの音楽はですね、ブックセンスからずっと使ってた音楽じゃないかな、メロディーじゃないかなと思います。ありがとうございました。
IT 情報アップデート。講師は有限会社マルシンテックの青山兼治さんでした。番組へのお問い合わせはマルシンテック。電話番号は 045-439-3855。 電子メールアドレスはすべて小文字で info@marushintech.co.jp です。